キラキラじゃないと。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチュアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送る番組です。私がパーソナリティの松下真美です。どうぞよろしくお願いいたします。まずこの度の熊本地震の被害に遭われた方に心よりお見舞いを申し上げます。もう早く余震収まってほしい、そう願っています。さて今日は特定医療法人共和会共和病院ソーシャルワーカーの小島正樹さんと半田市社会福祉協議会福祉支援グループ長前山健一様に来ていただきました。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さてお二人、ゴールデンウィーク明けの今日ですけども、ゴールデンウィークはどのようにお過ごしになりましたか？小島さんからどうぞ。
はい、こんにちは。あ、こんばんは。
はい、こんばんは。
私潮干狩りが大好きでして、ゴールデンウィークは新米湖に潮干狩りに行ったんですけども、全然貝がアサリがですね、おりませんで、貝がいなくて、貝は皆無でしたということでございます。
わかりますか皆さん、このなんかダジャレ、分かる、貝が皆無ですね。
申し訳ございません。
座布団1枚差し上げましょう。貝が皆無から始まりました。はい、前山さんはいかがですか？
はい、僕はもう取りだめをしたテレビの録画を見ながら酒を飲んでグダグダグダグダ、もう子供たちがバイトとか部活で相手してくれないもんですから、もう引きこもってましたね、ひたすら。
はい、ですね、
はい、子供に捨てられた。
捨てられました、
はい、
僕も捨てられた。
捨てられてはないか、
捨てられてはない、
もう捨てられてないんだ。
いいですね。はい、はい、じゃあこんなお二人をゲストにお招きしながら今日は、進めていきたいというふうに思います。じゃあ前半はですね、小島さんの方からお願いしたいと思います。小島さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、こんばんは。共和病院精神科デイケアセンターフリージャーで精神保健福祉士として勤務しております小島です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ではもう少しね、小島さんの仕事の内容をお伺いしたいなというふうに思うんですけども、
はい、
精神科のデイケアセンター、どんなことするところですか？
はい、まあ、一言で申しますと、心のリハビリの施設ということができると思います。
心のリハビリ、
はいはい、心の病気は症状がある程度落ち着いた後も病気と上手に付き合っていく必要があります。デイケアセンターでは、症状への対処方法や対人交流、日常生活のコツなどを学びながら、より安定した地域生活を送れるようになることを支援しております。
症状への対処、対人交流、対人交流っていう言葉、ちょっと、もう少し説明してもらっていいですかね。
対人交流というのは人と人との付き合い方ということですね。で、精神科の方はその人との、接し方に関してあまり得意じゃない、で世の中っていうのは人と人とのつながりが一番のベースになりますので、その部分でストレスがありますと、それが積み重なって、病気に、つながることが多いということですね。その対人関係の対処方法ですとか、それを学ぶことによって、地域生活が安定するということがありますので、その辺を支援しているということです。
そうですか、ありがとうございます。その精神科の患者さんだったりとかね、メンバーさんはその対人交流というところでは、どうなんでしょうかね。私たちに比べてですね、すごく優しいところがあるので、
そうですね、優しいというか優しすぎるというところがありまして、やっぱ人のことを気にしすぎるというか、そういったところがですね、やっぱその社会生活上やっぱり負担になるというところが多いので、もうちょっといい加減にやってもらえるといいという気持ちがあるんですね。その辺を上手にこう社会で生活していく上では、やっぱりこう まあ、真面目なのは大事ですけど、真面目一辺倒ですとかね、あと自分を大事にするっていうところも大事ですので、まあ、その辺を、まあ、身につけていってもらえたらなという気持ちでやってます。
そうですよね、はい、本当に優しいですもんね、
そうなんですよ、
癒されるというかね、
はい、
患者さんに癒される場面っていうのはね、
はい、
また伺っていけたらいいかなというふうに思います、はい、そこで小島さんは精神保健福祉士というお仕事なんですけども、
はい、
これはどのような役割を担っているんでしょうかね。
そうですね、精神保健福祉士は、まあ、サイキアトリックソーシャルワーカーということで、まあ、その頭文字を取って PSW と呼ばれることもあります。まあ、精神分野に特化したソーシャルワーカーということです、
うん、
で精神ソーシャルワーカーという言葉は聞かれた方もある方多いと思いますけども、まあ、患者様が地域生活を安定して送るために、まあ、様々な制度、まあ、そのあと機関、
うん、
それらをどのように利用していったらよいかということを一緒に考えていく役割を担っていると思っています。
そうですね、さまざまな制度ってなかなか難しいですよね、うん、一般の人になかなか分かりにくいなっていうふうに思うんですよね。
そうですよね、だからその、ま、制度というのは難しい面ありますので、ま、普段こう接することもない場合もありますので、その部分で専門性を持った私どもと患者様、が一緒に、生活を豊かにしていくために、まあ、使える制度、うん、機関と一緒に考えていくということですね、
うんうん、共に考えるということですね、
はい
はい、仕事を行う上でじゃあ小島さんが大事にしておられることなんですかね。
そうですね、それは患者様自身が自分で決定していく自己決定というところです、そのご本人の希望、まあ、100% 叶えるということは、まあ難しい場合もありますけども、どうしたらそこに近づけるかということを一緒に考えてやっております。またそれを実現するためには、ネットワーク、それが一番大事だと思っています。さまざまな専門家や機関がですね、連携協力して役割分担の上で、やっていくということが一番大事じゃないかなと思っております。
はい、病院の中のデイケアのソーシャルワーカーである小島さんがこのように言っておりますけども、うん、前山さん聞いてていかがですか。
なんかちょっと今日硬いですよね。
硬
いっすよね。いつもの小島さんじゃないですよね。
どうしちゃったんでしょうね。
さすが緊張しますよね。
はい、
でも今自己決定すごい大事なことですよね、人に決められるやっぱり自分で決めた方が、
そうです、
ね、どんな結果になろうが納得もできるでしょうし、はい、頑張れるもんね。
そうなんですよね、おっしゃる通りでございます。、う
ん、はい、じゃあね、そんな患者さんと共に歩くということで、うんうんうん、小島さんが、まあ、仕事をする上で印象的なエピソードとかがあったら。
そうですね、うん、私、まあ、共和病院に勤めさせていただいて12年ぐらいになりますけれども、まあ、その中で病院デイケアを経て地域生活に戻られた患者様たくさん見えますので、どの方も忘れがたい印象に残る、うん、いうことです。まあ、選べないということもありますけども、まあまあ、その中でといいますか、まあ、自分自身患者様に助けられたということ、まあ、病院自動販売機がありまして、その中でちょっとテーブルがあるんですけども、まあ、そこで僕がちょっとコーヒー飲みながら辛そうな顔をしておりましたら、まあ、知ってる患者さんがですね、踏ん張れよと言ってくれて、
すごいね、
でそこをですね、やっぱりこう自分自身もすごく大変な状況なのに、この僕のことを思いやってくれると、
うん、
そういう気持ちにすごく感動しまして、私自身すごく助けられました。で、まあ、そのことが今も一番、まあ、心に残っておりまして、まあ、また心の支えにもなっております。
そうですね、職員である自分が患者さんから救われるっていう場面、はい、よくありますよね。
そうなんです。だからこそ、まあ、その方々のためにも一生懸命こちらもやらさせてもらわないと、やっぱ申し訳ないというふうな気持ちで、まあ、日々仕事してます、
はい、お互いに支え合うってそんな感じですよね。
そういうことでございます ね, ね, ね、
そうですね、はい、はい、じゃあね、小島さんどうですか、今の話を聞いて。前山さん、ちょっと固めの小島さんですけど、でもね、
いやでもやっぱり精神保健福祉で仕事するっていうことがね、何が大事かっていうことを今すごくちゃんと伝えてね、くださったので、
とんでもないです、
ね、素晴らしい。
ありがとうございます。私はあの小島さんをあの病院の中で見てて、さっきも自動販売機のところに座ってるって言ってましたけどね、はい、本当にあの患者さんと同化してるんですね。これがねすごく好きなんです。その医療者というよりは共に支えるっていう言葉がね一番かなというふうに思います。
ありがとうございます、
はい。さてじゃあ今後について一言お願いできますか。
そうですね、あのまあ私病院の職員ですので、与えられた仕事に邁進していくということもそれはもちろんのことですけども、まあ、それに加えて、まあ、精神保健福祉士としての役割といたしまして、精神疾患、精神障害というものを、まあ、皆様によく知っていただいて、まあ、誰もが暮らしやすい社会を実現していくということが、まあ、ソーシャルワーカーの大きな役目であると思っております。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
なんかあの小島さんの人柄が出る前半だったなっていうふうに思います。あの決してねこうパキパキっていう医療従事者じゃなくって、あのそこが私は大好きなんですね。ありがとうございます。前半のゲストは特定医療法人協和会小島正樹さんでした。ここでこの番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌を聴いてください。恵美さんの思いやりの歌でした。いかがだったでしょうか。前山さんいかがですか。
あ、なんか和みますね。
和みますよ ね、 ね、
めちゃくちゃ緊張してるんでちゃんと聞けなかったです、
あ、そうですか。またゆっくり聞いてください。はい、私はこの歌を聞くたびに私も思いやりに包まれて生きていきたいなと思うし、まあ、できれば人を思いやりで包める、そんな人間になりたいなというふうに思っております。はい、では前山さんも緊張するということを初めて知りましたけども、後半のゲストさんは、半田市社会福祉協議会福祉支援グループ長前山健一様です。前山さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、こんばんは、前山です。よろしくお願いいたします。世間でよく社協社協っていう社会福祉協議会に勤めてます。で、私も一応なんちゃって精神保健福祉なんですけど、小島さんみたいにちゃんとしてないので
とんでもないです、
よくないんですけどね。
とんでもないです。
結構社協では何でも屋さん、もういろんなご相談ごと受けたりとか、はい、最近ちょっと部下に指示したりする仕事も増えちゃったんですけどね、はい、そういう社会福祉協議ということで仕事をさせていただいています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。私はこのラジオをね始めるって決めた 決めた時からもう前山さんにいつか出ていただきたいということでラブコールを送って即答 OK で来ていただきました。何が聞きたかったかって福島県における前山さんの復興支援の様子が聞きたいなというふうに思いました。多分この番組今日聞かれている方もそこを聞きたいっておっしゃって思っておられる方多いと思うのでどのような支援を行われたのかお聞かせいただいていいですか。はい、そうですね、
福島県地域移行マッチング事業って、まあ、俗に言ってるんですけど原子力発電所の例の事故で、うん、あの原発の周囲にあったあの精神科病院の患者さんたちが県外避難されたんですね。ピーク時は1000人前後っていう、うん、ものすごい人数だったらしいん
ですね。すごい人数ですね。
はい、その方たちは、まあ、県外に、まあ、逃れたんですがやっぱり福島帰りたい福島大好きということで、うんもう出ている方相当いらっしゃってでその方たちを福島に帰ってきていただいてで、まあ、地域で生活いただくお手伝いを、うんまあ、させていただいたということですね。
なるほど。ちょっとお聞きしたいんですけどその原発の事故が起きてその県内で、まあ、避難区域の中におられた患者さんが県外 の, その安全なところに出れたのはあの事故からどのくらい経ってからなんですかね。
やっぱ1週間前後はかかってたようなお話を聞いたことがあります。
そうなんですね。
あの事故の時はもう大混乱で、うん、もうみんなが必死な思いでね、
そうですね、大変な思いをされたんですね。ね、患者さんも そこで働いておられた医療従事者の方もきっと大変だっただろうなというふうに思います。はい、ではあの具体的にその前山さんがされてきた支援の内容を教えていただいていいですか。
そうですね、去年の9月1日から、3月31日までだいたい7ヶ月ぐらいだったんですけど、まあ、半田と福島と30往復ぐらいしましたかね。で福島で何やってたかって申し上げると、県外に避難された方を一旦福島県の県立の精神科の病院にまず一旦戻ってきていただいて、でそこでその患者さんたちの、まあ、状態とか経済状況とか、まあ、いろんなご事情があるのでまあ、退院するならどこに退院したいかということを一人一人聞いていって、うんまあ、なるべくその方のニーズに合わせて退院をしていただくのをお手伝いするってことです、ねうんまあ、グループホーム一緒ついていったりだとか成年後見制度の申し立てのお手伝いしたりだとか、うん、結構やっぱ個別の相談支援をこうがっつりやらせていただいてなんか僕も本当に勉強になりました。
うん、なるほど。その方たちがその戻りたい場所っていうのは、はいはいなんか傾向とかありますかね。
そうですね、やっぱり生まれ育った場所がいいっていう方が多いんですけど、うん、ですけどやっぱこうそこの病院にこう避難する前の病院にもう30年40年長期入院された方が相当いらっしゃって、
なるほど、
家には帰りたいんだけどもう家族はいないとかもう住んでた家がもうなくなってるだとかいう方もかなりいらっしゃいますね。だけどやはりなるべくふるさとに近いところで余生を送りたいっていうのはやっぱり皆さん共通しているんじゃないかなと思いますね。
そうなんですね。はい、精神科病院の中で治療されててそして原発事故にあって他の県に入院してそしてまた福島に戻ってさあ地域に帰ろうと思った時になかなか自分が思うようにならないっていうその患者さんの思いを考えるとなんか胸が痛いですね。
いや本当そうですね。この人たちの人生ってどうなんだろうっていうのは、うん、身につまされると言いますかね、うん、彼らの立場になると
そうですよね、
自分だったらどうだろうと思うと本当に複雑ですね。
そうですね。はい、この事業の対象の方ってどんな方々になりますか。疾患だったり
とか。そうですね、はい、先ほどお話したようにやっぱり統合失調症精神疾患の方が圧倒的に多いんですけどやっぱり知的障害の方だとか あと高齢の方が多いので、うん、認知症の方も相当いらっしゃいますね。でその多くがやっぱりもう長期入院されてた患者さんたちですね。だから逆に言うとそのなんて言うんだろう地域の受け入れが体制が整っていれば病院じゃなくても生活することができた方が実はたくさん精神科の病院にやっぱいらっしゃったっていうのも、うんうん、結構現実として見えてしまったっていうのはありますね。
そうですね、先ほどの話に戻りますけどもその県内 の, その, 福島の中にまだ戻ってこられない方たちっていうのはまだ何人ぐらいおられるんですか。
そうですね、この事業の対象って言われている方でまだ140名ほどの方が、うん 主に関東を中心で未だに戻れずにいる状態ですね。で、まあ、私の、まあ、相棒というか看護師さんが2人このマッチング事業のチームのメンバーなんですけど、
はい、
その看護師福島の人なんですよ、
はい、
で彼女らが東京だとか横浜だとか県外避難者の元まで行ってそこで福島の言葉で帰りたいよねみたいなことを言うわけですよ、
うん、
そうするとやっぱ方言聞くとどうだろうと思ってた人だからねやっぱり福島に帰りたいんだっていうことをおっしゃるそうなんですね、うん、なのでやっぱり今まだ彼女らは福島で頑張ってこの任務を続けてくれてるんですけど、うん、まだ残り140人の方がね一日も早くふるさとに戻ることができればなっていうのは私も願ってます。
その看護師さんたちもかなりの激務ですね。
すごい、そうですね、すごいです ね移動距離半端じゃないですね。
そうですよ ね
でも元気やってますよ、
ね、福島弁で話されたらやっぱり嬉しいですよね。
いやもう多分ふるさとの言葉って多分たまんないでしょう
ね
名古屋の人も多分名古屋弁好きですかね。僕ちょっと僕は別三重県の人間なんで分かんないんだけど
みやみやにゃ
やっぱり東北の人は特にそういうのが強いかもしれない、
うんうん、なるほどね。そうなんですね。はい、はい、まだまだいっぱい課題はあると思うんですけれど今残された課題だったりとかするところはどういうところですね。
深刻なのがやっぱり介護人材の不足。これは日本中ね介護人材足りないっていうことなんですけど福島はまあ特に足りなくて、なので避難されてる方いるんだけど受け入れる器はあるんですよ。施設は空いてるんですよね。ベッドも空いてるんですよ。だけど介護人材確保できないもんですから受け入れができない。だから稼働率が半分以下、定員の半分以下っていう施設がもう山ほどあって、
大変、
大変ですね。
ですね、はいはい、いや中で働く介護職の方たちもきっと相当大変な思いをしながら、
うん、そうですね
今までとは全然違う状況の中で働いておられるっていうことですよね。
そうですね、まあ、県もあの手この手で新たな人材が県内に来てくれるようにということでいろいろこうお金つけたりとかはしてるみたいなんですけど、やっぱりこう原発事故の影響なんですかね、なかなか思うようには進まなくて、でも本当にもうなんとか人材が確保できて本当にね皆さんが安心して生活できる受け皿ができてっていうのは望みたいところですね。
そうですよね、はい、ありがとうございます。前山さんは9ヶ月、ね、30往復も福島におられたわけなんですけどもきっといいところもいっぱい見てこられたんじゃないかなっていうふうに思いますけどもどんなところですかね。
お酒が美味しい。
あ、いいですね。
日本酒が最高に美味しいんですよ。
あ、
お米がいいんですよ ね。お米も美味しい、食べ物が総じて美味しいんです、うん、まあ、でもねちょっと風評被害とかでいろいろ揺れちゃってますけど、本当に食べ物美味しいし、あと人が優しい、非常に熱い人が多くてですね、本当あったかい。あとは温泉がいいんですよ。もう源泉かけ流しの温泉があっちこちにあって、僕はもう福島の任務が終わったら夕方仕事終わってから夜でも車でこう山のふもとの温泉まで行ったりとか、したくなるぐらいいい温泉がいっぱいあってですね、ぜひこのラジオを聞いてくれてる皆さんは一回福島に観光していただきたいなって本当思います、
食べ物は何が一番おすすめですか。
それ、ね、僕はもう一番感動したのは馬刺し、会津の馬刺し。厚さが違うんですよ、
ね、
熱い、分厚い。
あ、
はい、あとはどうなのかな、ソースカツ丼も美味しかったですね、
うん、
あとラーメン、うん、北方ラーメンとか白川ラーメンとか、うん、ラーメンおすすめですね。
なるほど、
はいはい、もうなんか食べに行きたくなっちゃいました。
行きますかこのまま、
行きますかこのまま
このまま福島に飛んじゃいますか。
そうしましょうか、
ね、行きましょうか。
いいとこです、本当に、うん、ぜひぜひ遊びに行ってください。
はい、はい、ありがとうございます。今まだその福島の方でですね活動しておられる仲間にエールを送るとするとどういう言葉を送りますか。
そうですね、実は私月に1回はスーパーバイザーということで、はい、その仲間が元気でやってるかどうか困ったことないかとかお邪魔してるんですよ。
なるほど、
うん、だけど、まあ、本当にとにかく体壊さんように、うん、はい、頑張ってもらいたいなと思ってます。これ聞いてくれてるといいんですけどね。
ね、
はい、
ネットでね、
ネットでね
聞いていただいてると嬉しいなって感じですね。
嬉しいですね、はい、
はい、 なんかもっともっとねお話を聞きたいんですけども、今日の続きのお話はどこかに行ったら聞けますかね。
そうですね、実は今度5月の19日の木曜日なんですけど、夜の6時から8時まで、場所は半田なんですが、半田市市民交流センターというところで、この授業の報告会を私させていただきますので、ぜひ皆さんお越しください。名鉄の知多半田の駅から徒歩1分で行ける場所なので、はい、たくさんの方来ていただけると嬉しいなと思います。
はい、5月19日の木曜日ですね、はい、6時から8時夜の、18時から20時、はい、半田市民交流センタークラスティ半田3階ということで、はいはい、報告会が2時間、はい、たっぷりされますので、皆さんぜひ、聞きに行ってください、はいはい、
お待ちしてます。
はい、じゃあ前山さん、楽しいお話本当にありがとうございます。
とんでもないです、ありがとうございました。
これからもますますご活躍されることを願っております。なんかね、お二人ともあったかいですわ。それぞれ違ったあったかさがある。小島さんはこうなんで素朴な、ね、患者さんに全然こうなんか同化する優しさ、それから前山さんはこう包み込む優しさ、うん、私ちょっと今日幸せでしたね。いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日は特定医療法人協和会協和病院ソーシャルワーカー小島正樹さんと、半田市社会福祉協議会福祉支援グループ長前山健一様に来ていただきました。というわけで、あっという間に時間が来ちゃいました。早かったですよね。
早かったですね、
はい、はい、エンディング曲です、私の同級生が歌います、天白雅宏さん鈴木君代さんで、感謝しますをお送りいたします。お相手はパーソナリティ松下直美でした。また来月お会いします。さようなら。
歩くことはできなかったけれど、あなたを通してたくさんの人に出会えたから感謝します。あなたと別れてこんなにもたくさんの涙が私にもあったことがわかったから感謝します。あなたとの明日を生きることはできなかったけれど、夢見ることのできた可愛い私の大切な日々に感謝します。あなたのさよならの言葉をもらったことにより人を恨む心が起きた、知らない私に出会えたことを感謝します。あなたと出会ってこんなに自分中心だった。